聖書朗読です。旧約聖書ダニエル書3章31節から33節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の1385ページです。ダニエル書3章31節、ネブカドネツァル王は全世界の諸国諸族諸言語の住民に一層の繁栄を願って挨拶を送る。さて私は意図高き神が私になさった印と不思議な御業を知らせる。この神の印はいかに偉大であり、不思議な御業はいかに力あることか。その御国は永遠の御国であり、支配は世々に及ぶ。続いて新約聖書ルカによる福音書15章1節から7節、新約聖書の138ページです。ルカによる福音書15章1節から、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に百匹の羊を持っている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。お祈りします。天地万物の作り主なる全能の父なる神様、あなたの皆を讃えます。あなたはこの世界を作り、その中を命で満たし、私たちの名をお一人お一人お呼びになって、今この時代にこの人々と共に生きるようにと召し出してくださいました。あなたは私たちに友を与え、家族を与え、兄弟を与え、またこうして信仰の同胞を与えてくださいました。またあなたはこうして平和な日々を私たちに与えて、平穏にこの場所に集い、あなたの皆を称えることを許してくださいました。このことのゆえにあなたに感謝いたします。神様、またあなたはすぐる1週間の間、私たちの歩みを導いて、ありとあらゆる祝福を与えてくださいました。神様、どうかこの私たちになおあなただけが与えることのできる大きな平和をお与えくださいますように。あなただけが与えることのできる喜びを私たちに戻してくださいますように。しかし神様、私たちの中にはさまざまな願いがございます。また私たちの間には病を覚えておられる方々もおられます。体調を崩している方々もおられます。神様、どうか私たち一人一人の願いをあなたが聞き上げてくださいますように。そしてそれが御心にかなう願いであるならば、必ず叶えてくださいますようにお願いいたします。しかし神様、私たちはさまざまな人生の歩みの中で いろいろなことを計画し、いろいろなことを望みますけれども、それと同時にさまざまなものに、予期せぬものに出会い、いろいろなことを被ります。私たちは病になりますし、事故にも遭えますし、思いがけない悪意に出会うこともございます。神様、どうぞそのような私たちをお守りくださいますように。そしてとりわけ私たちの間で育っている小さい子どもたちが、どうぞ健やかに悪より守られて健康に育っていきますように。私たちの間でさまざまな悩みや問題があります。神様、どうぞあなたが今日もそばにいて私たちをお助けくださいますように。この町に住むすべての市民の方々の上にあなたの祝福が今日もありますように。そして社会にあって孤独の中にある方々、紛争の中を生きる人々、兵士たち、原子力発電所で働く多くの方たち、そのような社会の最前線で大きな責任を持って歩む人々に、あなたの守りが今日も豊かにありますように。世界中であなたの皆を呼び求めるために、今日も聖霊なる神様が聖書を通してお語りください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。徴税人や罪人が皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきたときに、ファリサイ派の人々と律法学者たちは、この人は、つまりイエスは、罪人たちを迎えて食事を一緒にしていると不平を言った。それが今日の羊の例え話の場面設定です。一体どうして罪人と一緒にご飯を食べるのが由々しきことなのでしょうか。どの社会においても一緒に食事をするということは、単なる栄養摂取ではなく、それを超えて、非常に象徴的な交わりの行為です。私たちが一番身近なのはもちろん生産式ですけれども、非常に象徴的な一緒にご飯を食べるという行為なんですけれども、例えば、結婚式の披露宴を、思い出していただくと、こう一緒に食事をするというのが、こういかに、重要な社会行為であるか、ということが、お分かりになると思います。いろんな要素が、ございますよね。結婚式に呼ばれたら行くべきか行かざるべきかという問題がありますね。大いなる、晩餐の例え話で、みんなが断ったというとんでもない話がありますが、皆様、結婚式招く側に立ってみんな断ったというのは、これちょっと社会的にスキャンダルではないでしょうか。行くか行かないか、これ一つやっぱり社会的なこう大きな行為です。で、行った後、どこに私の席があるのかというのも、これ大きな席順の問題ございますね。大抵結婚式の披露宴で親族って、ね、一番後ろに座ってますね。あれ前に座ってたら、みんなあの人たち非常識だと怒るんじゃないでしょうか。だから社会的なこうランキングというものが、一緒に食事をするという時には割と大事だったりするんですね。それからもちろん誰を招くかというのは非常に大きな要素だと思います。別に行きたくなくても招かれなかったといって怒る人が出てくるかもしれませんね。いろんな事柄が出てまいります。さて、これは実は今の日本社会だけがそうなのではなくて、こう人間が人間らしく社会を作って暮らしているところではどこも大体同じようなことがあるようです。皆さん、旧約聖書で、ラバンと、ヤコブのお話ご存知でしょうか。ラバンの娘2人がヤコブの妻です。レアとラケルで、この つまりラバンとヤコブというのは姑と婿の関係にあるんですけれども、お互い相当に不信感がありまして、そういろんなストーリーが展開されるんですね。で、財産をめぐっても争いがあります。でこの姑は婿に向かって、お前は俺の財産取ったとかって、もうことあるごとにイチャモンをつける。で最終的にこのお婿さんヤコブは、お嫁さんたちと子供たちを連れて脱走するんですね。でそうすると、お姑のヤコブさんが追いかけ、お姑が追っかけてきます。で最終的に2人はですね、子供みたいなんですけど、こっからこっちはお前、こっからこっちは俺というふうに決めまして、そこの間に石塚を建てるんですね。そしてもうお互いの財産取り合うということはなしにしようとか、そういう約束を、します。でその時ご飯食べるんです。ものすごい仲悪いくせに、ヤコブは山の上で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事の後彼らは山で一夜を過ごしたって書いてあります。イエスが罪人と呼ばれている人々と一緒に食事をするということは、そして一般社会の人々が罪人とは決して共に食事をしないということは、イエスのこの行為の意味は、罪人を仲間に入れないとしている社会習慣に対する対抗行為ですね。明らかにつまり一緒に食事をするというのは、それまで分裂していた人たちがとりあえず和平を取り結ぶという行為でもあるわけです。だからイエスの行為は排除された人たちとの和平です。敵対関係を超えることなんですね。でさらに、席順につきましてもイエスのこういう言葉が残っているのを皆さんご存知でしょうか。婚宴に招待されたら上座についてはならないあなたよりも身分の高い人が招かれていて、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいというかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。ありがたいことに最近の結婚式ではこう座席表というのがあるので、それ見ていけばいいんですね。で自分の席には何々様ってお名前まで丁寧に書いてくださってる。でだから今でも席間違えると大変だから、そういうふうにしてくださってるわけです、でイエスはさらにこの同じ文脈でこういうふうに、言っています。昼食や夕食の会を催すときは友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼ぶな。その人たちもあなたを招いてお返しするかもしれないから。宴会を催すときはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればあなたたちは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われるだろう。結婚式にこういう人たちを招待する人はクリスチャンでも実際にはいませんね残念なことですけど、でもイエスはそう教えています。これ席順の問題。さらにイエスの例え話の中に金持ちと貧乏人ラザロの例え話というのはあったのご存知ですか。極貧のラザロが、死んで、こう天国のアブラハムのもとに天使によって運び上げられ、大金持ちの人はこうランプに火を灯して夜な夜な絹の衣を着て遊んでいたけれども、亡くなった後は黄泉に下ったと。でそしてなぜか見えるという話ですよね。黄泉で拷問を受けている金持ちが目を上げると、遠くからアブラハムが見えた。そしてアブラハムの懐にラザロがいたって書いてあります。今はその懐にって翻訳してないんですけれども、日本語訳聖書ではギリシャ語は懐にって書いてあるんです。これってどういう意味かご存知ですか。 これ昔の宴会の 席の作り方と関係があるんですね。U の字型でに寝椅子を並べたんです。で昔の人たちは椅子に座ってテーブルについてご飯食べませんので、ポンポンベッドの上にこう半身に横になってこうやって食べるんです。食べにくかろうと思いますけど。でそのベッドの置いてあるのが置き方が席順なんです。で U の字型の一番奥にホストがいます。この人がお客をおもてなす人で、一番の主賓はここにいるんです。だから入り口から見るとアブラハムの懐にラザロがいるように見えるんです。ラザロは主賓だっていう意味です。ここからも分かりますように、食事というのは社会秩序が象徴的に表現される場所ですね。でイエスが罪人を招くという意味では社会秩序を象徴的に逆転させるという意味です。さて、そして言うまでもなく食事は、親密な交流の表現です。私とあなたは一つという意味です。同じ釜の飯を食うという表現が日本語でもございますね。最後の晩餐がまさにそれです。イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてそれを先弟子たちに与えていった。取りなさい、これは私の体である、これは私だよ。私たちは食べ物を一緒に分け合う仲間だよって言ったと言うんですね。ですから誰と一緒にご飯を食べるかというのはこう非常に重要な事柄になるわけです。キリスト教会がもう出来上がった後、アンティオキアというシリアの大都会に大きな教会ができました。そこはバルナバという人とパウロという人がさらに他の人たちと一緒に指導していた教会なんですけれども、この教会はユダヤ人が異教徒たちと何らかの形で食事を一緒にしていた、聖餐式を祝っていたようです。でユダヤ人というのは外国人と一緒にパッと食事できない民族なんです。汚れた食べ物、汚れてない食べ物というのが分けてありますし、調理方法が間違っていたら食べ物が汚れてしまうので食べられないんですね。ですから、ユダヤ人の律法を守る人たちというのは、異教徒と交流する際にはこう、用心深くしなきゃいけなかった。でも特にディアスポラ、ユダヤ本国でないところに住んでいるユダヤ人は異教徒と全く交流しないというわけにもいきませんので、そういう時にどうやって交流するかといういくつかルールがありました。一番簡単なのはお食事に呼ばれたら自分の家で料理してタッパーウェアに入れて持って行って自分のお皿の上で食べる。ちょっと水臭いと思いますけど、それ実際に残ってます、そういう証言が。であとはテーブル別々で食べるとかね。アンティオキア教会一体どうしていたのか、本当に一つ台所で作った異教徒と全く同じ料理をユダヤ人が食べたか、かなり無理だったろうと僕は思います。特に異教に捧げられた神殿から下ってくるお肉、血抜きもしていない、これは普通ユダヤ人食べられません。だからいろんな工夫をしていたと思うんですね。 でもとにかく異教徒と出身のクリスチャンと一緒にご飯を食べていた。そしてこれは交わりの食卓、我々は民族の境を超える神の民だという交わりの食卓で、ところがですね、パウロがこの教会で大きな事件が起こったということについて報告をしています。こういう言葉がありますね。ケファは、ケファってペトロのアラム語名ですね。彼の本当の名前はシメオンですけど、ケファはヤコブの元から、これエルサレム教会からという意味です。ユダヤ本国からある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしだした。パレスチナではおそらく ローマ人に対する、反感が強まっていた時期だと言われておりまして、ローマ人というのは異教徒ですよね。で、パレスチナのキリスト教はユダヤ教の一部ですので、異民族と馴れ馴れしく交流するという仲間が外国にいるというのは、本国の人にとっては都合が悪かろうというわけです。つまり戦争中の日本のキリスト教は敵のスパイじゃないかというのとちょっと状況は似ています。で、その人たちを遠慮して、エルサレムの、同じ同胞の、キリスト教徒たちに、民族同胞から疑いと危害が起こる、寄せられるのを多分恐れて、私たちも異邦人と一緒に食事するというのはちょっと棚上げしようということをやったんじゃないかと、学者たちは推定しています。俺たちがここで、在外のユダヤ人がここで異教徒と一緒に食事していたのでは本国の仲間たちに危害が及ぶ、ことほどさように誰と食べるかというのが大きい問題なんですね。で、パウロはペトロその他が、そういうふうに振る舞ったのを見てこう言っています。福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていない。食事の仕方、誰とどのように食べるかが福音の真理を表現する場所になるというのがパウロの立場です。で、実はこれはイエスにとっても同じことだった、実質的に同じことだったと言ってよろしいと思います。徴税人や罪人たち、つまり宗教的に汚れたとされた人々、この人々と食事をすることは自らを汚す行為です。特にイエスはハンセン病者の人の家に行って一緒に食事をしてそこに泊まったと言われています。これ以上の汚れはないと思います。で、この社会通念をファリサイ人や律法学者というのは代弁しているわけですね。何度かお話しさせていただいたと思いますが、インドに行きますとカーストの外にいる人たち、身分の下の人たちを上の人は多分一緒に食事に招いたりしないです。その人たちが作ってきたお茶さえ飲むの嫌がります。で、こういう問題に出会うと私たち衝撃を受けますけれども、私の父から聞いた話って皆さんしたことありますね。田舎の教会で被差別部落村出身の信徒さんが作ってきたおにぎりを教会の愛参式で食べるか食べないかっていう問題、当然食べるんですよ。でもすごい抵抗あったそうです。だからそのくらい差別ってのは厳しいものなんですね。で、イエスはもうそれをこう乗り越えようとしているわけです。で、この、罪人とのお食事式はしかし、単なる社会福祉ではありません。イエスにとってはそうではなくて、神の王国の前夜祭です。こういう言葉が残っています。あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、つまりご先祖たちですね、イスラエル民族の、そしていや全ての預言者たちが、神の国に入っているのに、ここ神の国で宴の席に横たわっているのにっていうのが元々のギリシャ語です。自分たちは外に投げ出されることになって、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。しかし人々は、これ異教徒たちのことです、東から西からまた南から北から来て神の国で宴の席に着くだろう。後の人で先になるものあり、先の人で後になるものがあろう。この言葉が、イエスが罪人たちと一緒に食事をするということをどう考えていたかを示しています。つまりやがて天から降りてくる神の国 国の宴の前夜式をもうイエスは罪人たちと共に祝っている。そこには大昔のご先祖たちや預言者たちが入っている。異教徒たちもそこに参加するだろう。で、そこに参加する者たちについて神が招いているのに、いちいちコメントして私はそんなところに入らないという君たちは外に投げ出されるのだと批判しているわけです。そしてこれに続いて語られる羊の例えについては、私何回か説教でもお話ししたことがあります。一番大事なポイントは、この羊の例え話はイエスが神様をどう考えていたかというのがよくわかるということです。この例え話を語るイエスにとっての神様は探す人です。失われたものを探す人なんです。皆さん、神様ってこう、げんこつでゴーンって怒ったりとか、こうバサッとさばいたりとか、お前は罪人だって問い詰めたりとか、そういうことをする人だと、もし思ってらっしゃるかもしれませんが、こうイエスにとっての神はもう一貫して探し集める人です。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいという言葉が残っています。あるいはイエスが自分を指して、人の子は失われたものを探して救うために来たという言葉も残っています。で、そしてこの神の一番大きな属性は喜ぶということです。見つけたのを喜ぶという。で、イエスはその神の、まあ、いわば指となってこういう行為をしているわけですね。7節にこういう言葉が出てきます。悔い改める一人の罪人について、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも、大きな喜びが天にある。で、まあ、この特徴付けは、おそらくその後に放蕩息子の例え話が来ますので、それを受けて整えられた言葉遣いだろうと思いますけれども、非常にはっきりしているのは、失われた一つのものを発見した喜びが大変大きいということです。さて、皆さん、私たち の教会の婦人会であるガリラヤ会が、桜本教会の、ホームレスの方々への支援を時々応援しているというのはご存知と思います。その教会に、鈴木先生という伝道師の方がいらっしゃいます。文春先生で、彼がですね、2012年に、ホームレス障害者、彼らを路上に追いやる者という書物を、出版されまして、私にも一つ送ってくださいました。で、この教会本当に見上げた教会なんですけれど、その本の中に、一つのこう、まあ、いくつも事例があるんですが、その中の、岩本邦夫さんという2011年に亡くなられた方のお話があります。邦さんというふうに出てくるんですが、でこの方は、2011年の秋、夜中の3時半に、川崎の、横断歩道をこう信号無視で渡っている時にオートバイにはねられて亡くなった方なんですね。72歳だったそうです。で、何をそんな夜中にしていたかというと、空き缶拾いです。で、この方は地方のご出身で、中学を卒業なさった後、地元で、漁師をしていた、ご両親の仕事を少し手伝ったんですけども、やがて弟さんと、東京にやってきて、工場とか販売を転々とした後、最終的にはこう川崎市でこうホームレスとなって、ホームレスとなって定住したって書いてあるのがおかしかったんですけど、まあ、とにかくそこに住むようになった。で、彼は知的障害があって文字が読めなかったそうです。で、生まれつきの難聴 も抱えておられた。でお母様も同じろう者で、お母様は口で会話ができなかったそうです。だから手で身振り手振りで暮らしておられたそうです。でその知的障害 の、 あの度合いは、例えば、神様ありがとうございます、アーメンというお祈りが何回練習しても言えなかったぐらい、そのくらい の、 あの障害をお持ちでした、で、教会員になっても、あの教会の中のお手伝いをいろいろしても、こう帰って足でマットになることが多かったりして、あの最後はこうスリッパ揃えるのをなさっていたそうです。であの、まあ、そういう具合で、親しいお友達もあまりおられず、土屋に住む、あの簡易宿泊所がいっぱいある土屋に住むことは嫌いで、暗いうちから外に出て、場合によっては一日中公園に、座っておられたそうです。そしてですね、洗礼を受けられた時に、こういうふうに書かれております。洗礼を受けたばかりの国さんは、立って皆にお辞儀をし、仲間にしてください、仲間にしてくださいと繰り返した。顔の表情がその喜びを、表していた。72年間の、生涯の最後の2年を教会の仲間と過ごした国さんは、人生の最後に一人ぽっちから解放されたのだ。仲間にしてください、仲間にしてください。鈴木先生はこう書いていらっしゃいますね。キリストの福音の対象は罪人と徴税人であり、障害者と病人であり、孤児とやもめであり、レプタ銀貨2枚の極貧の女である。評価されることも褒められることもなく、むしろ蔑みと差別排除の対象となっている人々だ。しかしキリストはこの人たちを招き、この人たちに福音を説いた。この世の力ある者、学者や裕福な者はむしろ低く見なされ、糾弾されたのではなかったか。この神の印は偉大なり、不思議な御業はいかに力あることか。このイエスのなさったこと、これが本当に大切な大切な福音で、私たちリッチな町に住む教会もやっぱりもう一回これをちゃんと聞くべきだろうと思います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たちを探し求めてくださることを心より感謝いたします。私たちを見出してくださったならば、私たちの罪を許し、思いを改めて、あなたの御業のために私たちをどうぞ低くしてお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では、ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の529番です。どうぞお立ちください。